関ヶ原をねちょっとやってる時なので、アウトプットをしとこうかなと思うんですけど、僕ですね素人なので話はですね全く真に受けないようにちょっと聞いてほしいというか、聞いてたら真に受けないでほしいんですけど、今日ねやられてますよね。となるとね、これでやられてからね今の状況わかるんですよね。なるほどなと思って、それでこれプロの人になったらこういうのっていうのもうちょっと先に一昨日ぐらいに分かって、なんだけど俺の場合ね素人だからねちょっとねああこうなったんだっていうねちょっと被害とは違うんだけど、ああっていうのがね分からないと状況がね分からないっていうねそういうことなんですよね。でね俺いつもですね株のね買うタイミングがですねほとんどダメだね。7割ぐらい株買うタイミングがダメで、買うタイミングがダメだと負けるんだけど、だけど大負けしないようにみたいなことは意識してるから、だからやられて小さくとかちょっと小さくとか大きくやられることはないんだけど、やられて塩漬けになって戻ってきましたみたいなところでっていうねパターンが多いんですね。それで今回もまあそうなったな、もういつものパターンですよね。買ったタイミング悪くて下がるんですよ。でなんだけど有料銘柄買ってるからずっと下がることとか、あと高値掴みみたいなものはちょっと気使ってるからそこまではしないんだけど、だけどちょっと下がって、まあかなり下がってしまって戻ってきてってことなので、それでね売るタイミングもめちゃめちゃ早い意識するとなんとかね売るタイミングは気を使ってるから、これはねだんだんこうミスが少なくなってきたんだけど、みたいなね下手なパターンなんですよね。それで今回もそうで、お茶の稽古の時でね、お茶の稽古の時に暴落来たんすよね。で、携帯なんか持ち込めないから、ちょっと、どうしようかなと思って、お茶の稽古で、あんまりね、深く考えないで、暴落したからですね、結構買ったんすね。もう何も考えないで、バンバンでもないけど、買って、それが、で、それが、おとといですか、お茶の稽古だからおとといでしょ。それで昨日が、本当はね、暴落したら戻らなきゃいけないんだけど、戻りがね、甘いんですよね。で、例えば 10% 下がったら 2% ぐらいしか戻ってなくて、おやおやっていうことなんですね。で、おやおやっていうことなんだけど、ちょっとね、マイナス、買った、金額よりも、プラスになってないから持っていて、それで今日下がってるんですよ。ああそうなんだってことで、これがだいたいぼんやりな話で申し訳ないんですが、ちょっとねだいたい分かったんだけど、俺がね関ヶ原の話をしたのが1週間ぐらい前ですか。そのね1週間ぐらい前の時ね、全く想定外だったんですよね。でってここで決着ついたんだっていう話をボイシーでしたと思うんですけど、それっていうのがお盆の真っ最中なんですよ。お盆の真っ最中っていうのは、株式相場ね夏枯れ相場になってなるはずなんですね。それとあと SQ っていうのがあって、 SQ っていうのが詳しくわかんないけど、株価がですね SQ 週っていう月の2週目で大きくね調整するんですね。一回締めが、ファンドとか、投資信託とかの一回締めが SQ 州っていうのにあって、そこで大きくね、株価が動いて、だから売るも買うも調整して、上にも行くし、めちゃめちゃ下にも行くっていう州が2週目なんだけど、それが重なってるから、で、お盆と重なってるから、おそらくね、めちゃめちゃ下がるだろうみたいなことは想定してたんですね。なんだけど、 朝起きてみたら まるで上がりまくってるから、びっくりしちゃってね、そこでちょっとね、舞い上がったまでいかないけど、いやと思ったのが、今回のね間違いで、これがですね、だから夏本当は、お盆のね、お盆の、関ヶ原の話をした時に、今日みたいな状況になるはずなんですよ。今日暴落ではないけど、暴落の後にここまで下がるっていうのは、完全にね、枯れてる相場なんですよね。これが本当はお盆に来るはずだったのが1週間遅れてきたってことなんですね。で、ですね、S級で調整した後だから、もう買いがなくて売りが多くて、下がっていってなので、これね、短期の下落トレンドのはず なので、それね、暴落で買ってしまったから、やられてまではいないんだけど、ちょっとね、想像と違うような展開になってしまったってことなんですね。でですね、じゃあこの後どうするのかというと、塩漬けだよね。塩漬けで待ってればさすがにね、タイミングあると思うんですよ。だから、もうそのままにするしかないんだけど、でですね、これね、大体今日のね、下落で分かったけど、で、買う人がね、もしもいるとすれば、これ来週どっかじゃないかな。だから今夏枯れが来て、ちょっとね、もう暴落あって下がってで、来週いっぱい全部下がるまで、そんなことあるのかなと思うんだよな。でもね、来週下落基調で、下落基調でどこまで下がるかわからないけど、これね、3番底っていう状況の可能性高いですよね。で、3番底ついた後は多分で、来月の頭とか半ばまではちょっと来月のね、頭ぐらいからね、上がると思うんすね。わかんないですよ、わかんないけど、さらに下がるってことはちょっとね、企業のね、決算とかの状況を見てると考えがたいから、3番底っぽいのが今からもう暴落今日下がってる。それでおそらく月曜も下がると思いますね。それで火曜も下がると思いますね、みたいな感じで、下がっていって、どこでそこっていうのはわからないんですよ。でどこでっていうことなんだけど、でもね、来週の状況はね、もう下がった後でどっかしらで買っても、で来週下がって、さらに再来週あたりで買ったら、買ってる可能性高いと思うんすね、おそらく。っていうね、状況っていうのが、今ね、今日の状況を見て、ようやく、なんとなく見えたみたいな、そんなことなんですね。これじゃあね、ダメなんですよ。関ヶ原、勝てないから、ってことですね。でですね、これ皆さんに合わせて SP500 とか、オルカンよりもね、SP500 とか、ナスダック100とかね、その辺をちょっとね、俺買ってないから詳しくないんだけど、SP500 もナスダック100も多分ね、そういう同じ動きをすると思うんですね。で、2番底はね、ついていて、今3番底つけに行ってる状況で、で、3番底つくのが、おそらく来週もしくは再来週のね、どっかだと思うから、これはね、ドンピシャでそこを当てるのはちょっと不可能なんだけど、投資信託だったらね、分散投資だから動きがもう知れてるけど、全体がね、同じ動きするから、SP500 とかね、ナスダック100とかも、それに合わせて来週のどこかのタイミングで、例えばですよ、大きく買って、年末っていうかね、年始ですね、4ヶ月ぐらい持っていて、年始に売るみたいなことしたら、多分そこで買って上がってなかったらちょっと何か起こってますね。普通に考えたら、勝つはずなんですね。これはちょっとね、俺の話聞いた、たまたま聞いてしまったことで、見てみてもいいかもしれないですね。SP500 を、来週のどこかで、SP500 なんて、 投資分散投資だから負けても知れてるから、いやまあ大きく言っても3番底っぽいなっていうのを見ればわかると思うんですけど、そのタイミングだなと思ったら、大きな金額言ってもいいと思うんですね。それでどこから上がるのかわかんないけど、それで見ていったら9月って中間選挙ですよね。あとトランプが株価気にしてるとかで戦争があるんだけど、よっぽどのことがない限り、10月11月12月全部下がりましたみたいなことっていうのはちょっと考えがたいので、みたいなことをちょっと先読み しつつ、毎年こうだよねっていうことを先読みしつつ、よほどのことない限り大丈夫だよねってことで、いいタイミングではありますよね。だから、このなんとか夏枯れっていうのが、1週間遅れるっていうのはちょっとわかんなかったな。てことですね。ってことで、俺どうしようだよね。変に動かさない方がいいね。これ塩漬けですよね。で、塩漬けも、そんなね、思った通りにならなかっただけで、長期間にはね、及ばないと思いますね。及ばないと思うんで、ちょっとね、具体的なの一つ出しとくと、俺がね、ちょっと、大して買ってね、100株しか買ってないんだけど、お茶の稽古してる時に、もうあんまり、稽古中だから、なんでもいいやと思って、暴落だからなんでもいいやって買ったのが、三菱重工業なんですけど、三菱重工業、そうなんだって、暴落して戻りもしないで、今日も下げてるから、これね、全く予想外ですよね。全く予想外なで、100株なんだけど、100株程度なんだけど、これがちょっとね、象徴してる銘柄なんだけど、どうしようで、持ってるしかないですね。で、どうなる、もちろんどうなるかわかんないけど、三菱重工業は、超優良銘柄でしょ？超優良銘柄っていうのは、さすがに理由なくね、永遠に下がることはないから、どっかで戻ってくると思うんですね。2ヶ月以内のどっかのタイミングで戻ってくるタイミングがあるから、それでどこで売るかなんだけど、100株程度でも買う時期間違えたからかなりマイナスで、プラマイゼロになって、プラマイゼロになってやれやれ売りって言って売っちゃうかもしれないし、ちょっとどんぐらいまで上がるのだろうで見て売るかもしれないしみたいな感じで、もう多分三菱重工業ね、2ヶ月ぐらい持つことになるんじゃないですかねっていう感じなんですね。ってことで、関ヶ原ね、ちょっと話してみました。ってことで終わります。中村でした。